君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
科学技術が進んだ現代においても大震災はやってきます。私たちは学ばなければなりません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は一月前熊本に調査に入りました義歌隊安全安心地域共創リサーチセンター長斉藤大樹先生に聞きます。
先生たちは義歌隊から調査団を組んで早速行ってらっしゃったんですね、現地に。
そうですね、5月の5日出発して8日に帰ってきました。うちの大学は全国の高専から来てる学生がいて、はい、九州ですと熊本高専から来てる学生もいますし、有明高専もいますし、教員も九州の方もいて、はい、今回ですね、実は熊本高専から4月に着任された勝野先生という方が、もう着任されて2週間後に地震が起きたので、今回の調査も加わっていただいて、我々としてはその高専被災状況をちょっと確認をしたいというのと、それからいずれこういう地震はこの東海地域にも起きるので、はい、今回調査した結果を持ち帰ってその教訓を将来この東海地域に来る大地震に備えるために役立てようという気持ちで、もう自主的に調査することにしました。
遠く離れた愛知県ではありますけれども、実は義歌隊は九州出身の方多いということですね。
そうですね。
調査団は何人で組んだんですか？
5人ですね。で、私とそれから先ほど話が出た熊本高専から来られている勝野先生、
はい、
それから助教の林先生で、去年までこの大学にいたんですが、今東京の大学に行っておられる柿野先生が、はい、参加したいということで参加していただいて、
はい、
それから有明高専の近藤先生、実は近藤先生は豊橋義歌隊に、一昨年いられて、やっぱり九州の有明高専に移られたということで、はい、参加したいということで、もうぜひによろしくお願いしますという感じですね。
はい、被災地ということで簡単に入るの難しいかなと思ったんですが、
5月の5日の時点ではもう、地震から2週間ぐらい経っていて、交通が徐々に回復していて、我々も熊本空港まで飛行機で行きました。
はい、
で、高速も一部開通してましたので、かなりの範囲を見ることができて、特に南阿蘇村は当初ですね誰も行けなかったので、はい、あまり調査されていなかったんですが、今回我々道路が通った直後ぐらいに行けたので、
はい、
結構新しい調査結果が、手に入ったかなと思います。
南阿蘇村と他にもいろいろ行かれたんですか？
今回地震が起きたところは、熊本でこうなんていうんですかね、2つの断層があるんですけど、
はい、
そこがちょうどこう重なり合うようなところで、そこの真上の益城町は震度7だったんですね。
はい、
これ5月14日の1回目の地震でも震度7、それから2日後の地震でも震度7、2回震度7が続いた。こういう例は今までの地震被害ではないので、
はい、
益城町は絶対調査しなきゃいけないと思いました。
はい、
あとは、熊本市内見てきましたけれども、熊本高専にはご挨拶に伺って、
はい、
被災の お見舞いをしてきました。
はい、
それから熊本市役所とか熊本県庁にもうちの卒業生がいたので、
はい、
いろいろ状況を伺ったりして、その方の案内で市内の被害があった場所を連れて行ってもらったりですねとしました。
それで、5月5日から8日まで、
最後の日はですね、はい、もう午前中の便で名古屋に戻ってきましたので、実質5、6、7の3日間の調査ですね。
それがですね、もうあの先生たち仕事が早いのでもうまとまっていてですね、
はい、
先日大学で発表されたんですね。
はい、まあ被害調査の情報はできるだけ早く出さないと、
うん、
それを知りたがってる人はもう全国いらっしゃいますし、まあ、研究者の方もお互いに情報を、まあ、交換し合って、
うん、
次の調査のする人が、まあ、何回も同じところに行くと、
うん、
来られる方も結構迷惑なので、我々としてはお互いの調査結果を
共有して
無駄のない調査をしなきゃいけない、うん、ですので我々 もう調査したらすぐ出そうと、またあの一般の方の関心も高いので、
はい、
できるだけその関心が高いうちにですね、うん、情報を出した方がいいかなと、報告会も開いて、
はい、
当初は学内だけの報告会のつもりで考えていたんですが、報道機関の方とか何よりもこの周辺自治体、豊橋市も含めて、
はい、
まあ、山側の結構被害も今回あったということで、新城市の市役所の方も何人も来られてですね、
うん、
あ、関心が高いんだなって思いました、
はい、まあ、大きな地震って言いますと記憶に新しいところでは東北の地震もありましたし、うん、ちょっと前だと阪神淡路とかいろいろありましたけれども、今回の地震というのは、うん、そういった東北や阪神淡路とはまた違うタイプの地震なんですか？
まあ、阪神淡路とあとはですね、東北の間に新潟県中越地震っていうのがあるんですけど、
うん、
今回は阪神淡路と新潟県中越になんとなく近いんですね、
うん、
っていうのはまず津波がなかったので、
はい、
直下型の地震だったということで、大きな土砂崩れを伴ったという意味では新潟県中越地震の方が山側の被害は似てるかなっていうふうに思いました。
山が崩れる映像もたくさん見ることがありましたけれども、
う
ん、
はい、ただあの、うん、今回は震度7が2回も連続して起きたということで、
はい、
今までまあ単発で起きていたものが今回2回来たっていうのは結構他の地震にない新しい現象っていうんですかね、被害の形態かなと思いますけれど、
それってあの報道されていた僕らがずっとこう本震だと思っていて、あと余震だと思っていたのが前震だったっていう。
そうですね、14日の、マグニチュード 6.5 で、
はい、
震度7が益城町を襲って、あ、本震が来たと、まあ、被害もありましたけれども、
はい、
なんていうのかな、調査に行こうかどうしようかって思っていた矢先にですね、
うん、
次の地震が来て、今度マグニチュード 7.3 でまた震度7で、
はい、
こっちの方が被害が大きいと、
で本震だっていう話でしたね。
そうですね、そちらが本震だという話ですね、
うん、本震ってじゃあ何なんだろうっていうふうに僕らなんか思っちゃうんですけれども、うんうん、
地震学者によっては、うん、いや今回は違う地震がね、本震が2回来たんだと、はい、結局この地震っていうのは地殻の破壊で起きるので、
はい、
破壊面が同じであれば1回大きく壊れて、
うん、
あとは壊れ残ってる部分が徐々に壊れていく、
うん、
これが余震なんですね、
はあ、
で今回は2つの断層の境目で起きていて、1回目と2回目は実は別々の断層なんですね、は
あ、
非常に距離は近いんですけど、
はい、
だから2つの異なった本震が起きたと言ってる先生もいるし、
うん、
いやいや今回は、まあ、一つとまとめて大きい方を本震と呼ぼうと、
うん、
ですからその辺は実は学者の間でもはっきりと意見が統一されているわけではないので、
うん、
まあ、気象庁の見解としては最初の方が前震で2日後の大きい方が本震だという表現をしてますね。
あ、大きい方が本震っていう感じなんですね、
うん、そういう言い方ですね、はい、まあ、前震が引き金になって次の大きいのが誘発されたという意味もあるのかもしれません。だから一連の地震として大きい方を本震と呼んでますけど、
はい、そういう意味では東北とももちろん中越とも阪神淡路ともちょっと違う、
ちょっと違いますけど、
うん、
建物の被害という意味では、
はい、
まあ、やっぱり古い建物が被害を受けていて、
はい、
過去の震災の経験をちゃんと生かした新しい建物は、うん、ほとんど被害ないんですよ。
新しい建物っていうのは、新品だから壊れないっていうよりも建て方の基準が違うっていうことなんですか？
そうですね、設計法がやっぱり過去の地震を経験に変わってきてるので、
うん、
一番大きく変わったのが1981年、これはあのその前に起きた 例えば1968年の十勝沖地震とか、はい、1978年の宮城県沖地震、こういう地震の経験を生かして81年に設計法が大きく変わって、でしばらくこう変わってなかったのが1995年の阪神淡路が起きて、うん、また2000年に変わったんですよ、
うん、
こっちは木造は結構2000年に大きく変わってるので、
木造の建物でもその基準が変わる前と後とでは
違いますね。
違うんですね。
違いますね。特に木造ってのはあの伝統木造と 2x4 っていう、こう壁工法と大きく2つがあるんですね、はい、
うん、
で壁工法は強いんですよ、壁がたくさんあるので。まあ、阪神淡路の時も壁工法は大丈夫だったんですが、
うん、
伝統木造って呼ばれてるこう柱と梁を、はい、まあ、大工さんが削ってこう継ぎ手を作るとかですね、うん、こういうタイプは結構被害を受けていて、
うん、
継ぎ手の部分を金具で補強しなさいっていうのが2000年の法律で決まったんですけど、
耐震のために
耐震のために。ところが今回の調査で壊れた木造を見ると、うん、この金具がねないんですよ。ほとんどない。
後からつけることもできるはできる。
そうです、うん、ですから後からお金を少し出して補強すればよかったんですが、うんうん、なかなかずっと地震のない地域だったので、
うん、
多分そういう補強が必要だという意識がなかったのかもしれない。
まあ、やればお金もそれなりにかかるでしょうしね。
そう、お金ですよやっぱり。
先生現地で見てきて木造家屋が潰れてるなという印象が多かったわけですね。
古い木造ですね、瓦屋根の。
壁工法だと木造建築でも
かなり、ですね、益城町でも 2x4 は、うん、まあ、ほとんど被害なく残ってましたから、
うん、壁工法っていうと、うん、簡単に言うと何ですか、古い伝統の方だって壁はありますよね。
壁もいろいろあって、うん、その斜めのこう筋交いが入ってるかどうか、これ結構決め手なんですね、
うん、
あれがこう1個入ってるとこの壁は強いと、
うん、
でこう X 字に入ってるともっと強くて、
はい、うん、
さらに合板ベニヤ板が張ってるとまたさらに強いっていうことで、壁にもランクがあるんですね、
は
い、そういうのを今の、木造建築ではちゃんと壁率って言って、はい、壁の量を計算するんですね、
うん、
その時にこの壁は強い壁だから3点とかですね、
うんうん、
この壁は普通の壁だから1点とかですね、
はい、
点数カウントして決まった点数ないとダメっていう、うん、木造、今の木造はみんなそうですね。
その辺でやっぱり古い時代に建てられた木造と、うん、新しい時代に建てられた木造は違うと、
設計方法が違うので、
うん、
古いのはもう圧倒的に壁の量が少ないか、
うん、
壁があっても筋交いが入ってないかですね、
うん、はい、木造でない建物、うん、例えば鉄筋コンクリートとか、うん、そういう建物でも同じようなことは起きてたんですか。
我々は注目したのは、うん、まあ、熊本市内に行くと、木造ももちろんありますけど、
はい、
マンションとか大規模建物が増えてくると、うん、中にはやっぱり古い、鉄筋コンクリート造のマンションがあって、
うん、
特徴としては1階が駐車場になってて柱だけ、
はい、
で2階から上に部屋があるのでそこは結構壁が入ってると、
うん、
で地震で揺れると1階の壁の少ない柱部分が壊れる、そういうケースがたくさんあったんですね、
はあ、
これは、阪神淡路大震災の時もたくさんそういう被害があったので、
うん、
それ以降は法律が厳しくなって、
うん、
柱で駐車場作るのはいいけどそこにも少し壁入れなさいと、うん、今の法律はそうなってます。
僕ら耐震なんて柱でやるものだと思ってたんですけれども、うん、壁をどれぐらい入れるかっていうのでだいぶ違うんですね。
横からの力に対してはま、うん、っすぐ立ってる柱はそんなに強くなくて、
うん、
やっぱりこう壁とかあるいは斜めのブレース筋交いみたいに少しつっかい棒になるようになものがないと地震の力は耐えられないですね、
うん、はい、あとは先生たちはそういう建物もご覧になったと思うんですけれども避難所も回ったんですよね。
はい、まあ、避難者の方になかなかヒアリングをするというのは、
うん、
まだ避難されていて不安な心でいる中でいろいろ質問するのは大変失礼というか、
はい、
我々それはできるだけしないようにしようと、
はい、
運営側のマネージメントをされている方に、まあ、迷惑のかからない範囲で少しだけ話を伺ったんですが、
はい、
私たちが行った頃には全国から救援物資が殺到して、
はい、
もうてんてこまいになってた 頃に比べるとちょっと落ち着いてきた頃で、うん、まあ、おかげで少し話を聞けたんですが、
はい、
そうですね、最初に伺った場所はボランティアセンター、大津町のボランティアセンターなんですけど、ここはですね、全国からまあボランティア来ていただいてるんですけど、誰でも来てください、いつでも受け付けますよっていうんじゃないんですよ、
うん、
ちゃんと朝の8時から10時の間に来てくださいと、
うん、
地元の方あるいは地元出身の方を優先しますと、
うん、
それで来られたらちゃんと講習を受けて、あなたはここの家の片付けを手伝ってくださいとか、うん、あなたはこの避難所の食事の世話を手伝ってくださいとか、うん、役割分担もうそのボランティアセンターが全部マネージメントするんですね、
は
い、だから自分がボランティアしたいって言ったらいつでもね行ってね、うん、手伝うんだって、うん、もう勝手に
歓迎してもらえるのかなと思いますよね。
そうそう、やるわけじゃなくて、うん、向こう受け入れる側もきちんとしてシステムが出来上がっていて、
うん、
組織的にやってるんだというのを今回よく分かって、うん、それは実はいろんな東日本とかですね、はい、阪神淡路の経験が生かされていて、
うん、
そういうボランティアの受け入れ体制っていうのができてるんですね、
はあ、
ノウハウっていうのがあるんですね。
地元の人優先っていうのは土地勘とかそういうことなんですかね。
そうですね、ちょうどまあ我々が行った時はゴールデンウィークで、
はい、
やっぱりこう自分のふるさとが被災したっていうんで、うん、まあ、実家に帰省すると、それでなんか手伝いたいっていう方も結構多いということと、人の家に入って片付けなんかするときに、うん、やっぱり見ず知らずの素性のわからない人よりはある程度、うん、周りと顔見知りの人の方がいいとかですね、
うんうん、そういう配慮も必要なんですね。
ですね。でボランティアは運営されてる方は市の職員の方ではなくて、
はい、
まあ、NPO みたいな、うん、そのボランティアをコーディネートするなんていうんですかね、組織があるんですね、
はい、
で市の方は何やってるかというと避難所運営をやっていて、うん、避難所運営もまあいろいろなんですね。例えばこう学校の先生が、うん、関わってる避難所もあれば、うん、もう市の職員がもう中心になってるセンターも、あ、避難所もあったりして、
うん、
我々が、話を伺えたのは学校の校長先生、熊本の小学校の先生なんですけど、
はい、
地震直後は誰も手伝ってくれる人がいないと、
うん、
例えばこう自治体があって防災組織があるんだけど、うん、みんな手伝ってくれない、なぜならみんな被災してるから。
そうですね。
でだんだんこう避難者が集まってきて、避難者の中で一つのこう社会組織ができると、
はい、
自分たちで自助努力で運営していく避難所、そういう形にどんどん移行していくんですけど、
はい、
まあ、我々話聞いた時に、あ、要するに学校の先生とね、まあ、市と自治体と連携して、最初は学校の先生がちょっと主導的にやって、うん、だんだんこう、自分たちの避難者に任せていくみたいな、
うん
うん、そういう避難所の動かし方っていうんですかね、それとても勉強になりましたね、
うんうん、避難所っていうのはよくテレビで見るように、うん、学校の体育館とか、うん、そういったところで運営されているわけですね。
それがですね、また今回驚いたのは、
うん、はい、
体育館は危ないって思ってる方がたくさんいて、
うん、
それ結構東日本で天井落ちたんですよ、たくさん人も亡くなってたので、
うん、
体育館は危ないんじゃないかって言って、学校の先生の中には教室にまず避難してもらうとか、
はい、
で実際体育館の中には被害を受けてる体育館も結構あって、
うん、
ですから必ずしも体育館が避難所になってるかというとそうじゃないケースもありましたね、
うん、
で余震がたくさんあるので、
はい、
たとえ安全な体育館でも、うん、天井に吊下がってる照明がですね、うんうん、余震が来るたびにグラングラン揺れると、
はい、
怖くて中に入れないなんていう人もいて、
うん、
そうすると避難する場所が体育館とか教室じゃなくてもう外、
外、
自分の、乗ってきた自家用車の中、
あー、まあ、話題になりましたね、
車中泊っていう言葉が、うん、言われてますけど、
プライバシーのことだけではなくて、うん、ちょっと怖いからっていうことで車の中っていう方も多いんですね、うんうん、
もちろんプライバシーもありますね、うん、例えば赤ちゃんがよく泣くので、
うん、
周りに迷惑がかかるとか、ペットがいるとか、
うん、
なかなかこう大きな体育館の中で、 避難できないっていう方もいますけど、
うん、
私が聞いたのはやっぱり余震が怖いっていう声が多かったですね。
でもね、エコノミー症候群みたいな、うん、そういったことも心配されて、うん、良くないっていうふうに聞いてますけどもね、車中泊は。
そうですね、ただまあこれだけ数が多くなると、うん、やっぱり車中泊が発生するのは、まあ、しょうがないって言ったらあれですけど、車中泊をする方々に合わせた避難のあり方、
うん、
例えばもう車中泊の車はこの辺に止まってくださいと、
うん、
それで定期的に避難物資をそこに届けますとか、
うん、
車中泊だとなかなか避難物資が届かなかったり、いろんな情報が届けられないっていう問題があるので、
うん、
今回ある避難所は NPO 法人の方かな、
はい、
テントを無償で供与して、
うん、
車中泊の方がそのテントの中で足を伸ばして、
うん、
ゆっくり寝れるというケースもありましたし、でそこの場所に行くとちゃんとその人たちのゴミ捨ての場所とかですね、
うん、
生活する場所がちゃんと確保されていたり、
うん、
子どもたちも避難している方が一緒に、遊ばせるような遊具が置いてる場所とかがあったり、なんか一つの社会が出来上がってるんですよね。だから避難する場所は中だけじゃなくて外もあって、うん、そういう車中泊の人も生活ができるような、
うん、
まあ、仕組み作りっていうのはこれから必要になってくるのかもしれません。
いけないいけないじゃなくて、うん、もうそれはある
あると
受け入れて、うん、じゃあ快適に車中泊ができたりテント泊ができたりするにはどうしたらいいかっていうことですね、うんうん、
ただですね、
うん、
昼間は結構その車で仕事に行って、
うん、
夜帰ってくるんですよ。夜とか夕方とかね、
はい、
そうするとね、自分の場所取られると嫌なのでなんかペットボトルとか置いて場所取りしてるんですよ、はい、なんか花見の場所取りみたいに、
うん、公園みたいなところなんですか。
公園ですよ、みんな公共の場所ですから、
うん、
そこを自分の場所だって言って、うん、場所取りするのはちょっとどうかと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのがね至るところありましたね、
うん、だからってこう帰ってきて自分が止める場所がなかったら、
うん、
困りますもんね。
そうですね、
はい、まあ、これからいろんなことが解決されていくんでしょうけれども、うん、まあ、我々も決して人ごとではない。
いや、そうですよ、まあ、次はですね、南海トラフの巨大地震、もういつも南海トラフって僕が言ってるのでみんな来ないじゃないですかとかって言うんですけど、南海トラフより直下型が心配ですとかっていう方もいるんですが、
この辺りは、まあ、南海トラフも聞きますし、うん、直下型の恐れもあるんですか。
豊橋は実は断層を確認されてないので、北の方の新城とか、
はい、
蒲郡とかあの辺に行くと、まあ、あることあるんですけど、でも1000年に1回とか、
はい、
それぐらいの頻度でしか起きてないので、それに比べると、
うん、
海溝型っていうその南海トラフの地震っていうのは、
はい、
まあ、7、80年に1回は起きてる感じですかね。
スパンが短いんですね。
短いですね、
うん、
で前回が1940年代ですから、
うん、
もう70年経ってますから、
はい、
そろそろ頻度的には来てもおかしくないですね。
前斉藤先生のお話を伺った時に、うん、南海トラフってなんだっていう話も聞きましたけれども、
うんうん、
まあ、要するにそういうプレートが入り込んでる、そうです
ね、だからフィリピンの方から、
はい、
要するにプレート地球の表面のこのミカンの皮みたいのが、
はい、
日本列島の下にこう沈んでいくんですよ、
うん、
で沈んでる溝のことをトラフっていうんですけどね、
はい、
なんか南海トラフっていうのがあって、それが結構年間5センチぐらいのスピードでこう沈んでってってもう70年溜まり続けてますから、
それが南海トラフ、
南海トラフ
で、うん、そこが震源になるんじゃないかと言われてる
ところなんですね。そうですね、だからそれが動くと四国高知沖とかですね、あと和歌山県とか、
うん、
それからこの愛知県静岡県あたりが全部こう大きい揺れが一斉に来るし、津波も来ますから、う
ん、はい、
心配ですよね。
あ、津波も来ますか。
津波も来ますね、はい、
ということを踏まえてですね、
うん、
我々は今までのことをちゃんと学べただろうか、
うん、
避難をしっかりできるか、
まあ、熊本みたいに、
うん、
長い間地震がなくて、
うん、
みんな安心してたら、
うん、
ドーンって来たわけですから、
うん、
ここだって同じですよ。70年地震がなかったので、
うん、
最近ちょっと小さい地震が起き始めていて、
うん、
僕はちょっと心配してるんですが、
はい、
安心せずに古い建物はちゃんと補強する、
うん、
木造特に1階潰れちゃうので寝る場所は2階にするとかですね、まあ、いろいろこう工夫をしてできる範囲で対策を取るのが大事だと思いますね、う
ん、はい、ぜひ皆さんも学んでですね生き残っていただきたい。
そうですね、頑張りましょう、は
い、
一緒に。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くとも、我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました斉藤先生の業界用語は
車中泊。今回のように余震がたくさん来ると建物の中ではなくて外に避難したい、で自分の車の中で寝泊まりする、いわゆる車中泊が非常に多くて、まあ、それが今回の地震の特徴じゃないかというふうに思います。で、車中泊がまあ起きることをちゃんと最初から想定してですね、そのための場所を確保しておくとか、車中泊の方々に情報を伝える手段を考えておくとか、そういうこともこれからは必要かなというふうに思いました。
義科大、一体何のために研究するのか、いい研究かどうか誰が判断するのか。次週6月11日の天白の城は、実は大学の先生にとって大きな仕事、論文の話。論文はどう評価されるかの研究。義科大情報知能工学系吉田光雄先生を訪ねます。お楽しみに。